それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙12章9節から21節です。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善から離れないようにしなさい。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。勤勉で怠らず、礼に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについては、できる限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜならこうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。先週も分かち合いましたが、ローマ人への手紙12章9から21節には、クリスチャンの新しい信仰生活の心得とも言えるような勧めが語られています。そしてその中心は最初の言葉です。それは愛には偽りがあってはなりませんという言葉です。パウロは何よりも偽りのない愛に生きることについて語っているということです。あるいはイエス様を信じて救われたクリスチャンというのは、偽りのない愛に生きようとする人々だと言ってもいいのかもしれません。しかしどうでしょうか。偽りのない愛と言われても、私たちはもしかしたら少し抽象的な感じがするかもしれません。具体的にはどういうことなんやと言いたくなるかもしれません。日本語の聖書ではよくわかりませんが、9節の後半、悪を憎みというところから13節の最後までが実は一つの文章になっています。そしてそれはパウロがその一つながりの文章によって偽りのない愛に生きることを具体的に説明しているということです。つまり偽りのない愛に生きるというのは、悪を憎み善から離れないようにすることであり、兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合うことであり、勤勉で怠らず、礼に燃え、主に仕えることであり、望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈ることであり、生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなすことだということです。今日は、その10節の兄弟愛から見ていきたいと思います。パウロは、兄弟愛をもって、互いに愛し合いと言っています。兄弟というのは家族であるということです。兄弟愛というのは 互いを家族の一人として、同じ親から生まれた兄弟として愛するということになるでしょうか。そして、パウロが兄弟愛と言っているのは、特に教会についてです。教会は、本来は家族の集まりではありません。いろいろなところから、いろいろな人が集められています。しかし、父なる神様のもとで、一つの家族とされた人々の集まりです。救い主、イエス・キリストの十字架の死と復活によって、新しく生まれたクリスチャンたちの集まりです。そしてその新しく生まれたクリスチャンたちが、一つの家族として生きていくときに必要なのが、兄弟愛ということになるでしょうか。私たちは、どのようにして家族になるのでしょうか。兄弟姉妹になるのでしょうか。同じ親から生まれていれば、血がつながっていれば、自動的に家族になるのでしょうか。兄弟姉妹になるのでしょうか。もちろん、同じ親から生まれていれば、血のつながりがあれば、社会的には家族であり、兄弟姉妹であるかもしれません。しかし、そうであるにもかかわらず、そこに家族として、兄弟姉妹として、互いに愛し合うことがなければどうでしょうか。それは、もしかしたら、名ばかりの家族、名ばかりの兄弟姉妹と言ってもいいのかもしれません。そしてそれは、具体的な一つ一つの家族だけではなくて、教会という家族もまた同じだと言えるのではないでしょうか。教会もまた同じ場所に集まっていれば、同じ礼拝に参加していれば、自動的に家族になる、兄弟姉妹になるわけではないということです。互いを同じ家族として認めて、兄弟姉妹として認めて愛し合ってこそ、教会は教会として立て上げられていくのだということです。教会は兄弟愛によって一つの家族になっていくのだということです。それでは、兄弟愛というのはどういうことでしょうか。その一つの意味は、他にどのような条件も必要としないということではないでしょうか。兄弟であるというただその一つの事実によって、姉妹であるというただその一つの事実によって、互いに愛し合うということです。どこから来たのか、何ができるのか、そのようなことは何も関係がないということです。ただイエス様の偽りのない愛によって兄弟姉妹とされた、その一つの事実によって互いに愛し合うということです。そしてそれは次の、互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさいという勧めと、そのままつながっていると言えるでしょう。あるいは、兄弟愛をもって互いに愛し合うというのは、具体的には、互いに相手を優れたものとして尊敬し合うことだと言ってもいいでしょうか。ちなみに、以前の新改訳第3版では、10節の後半は、尊厳をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさいと訳されていました。新共同訳でも、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさいと訳されていました。どちらも思いなさいとなっています。自分より勝っていると優れたものと思うのだということです。思いなさいというのはどういうことでしょうか。それはそう思えないというのが私たちの現実だということではないでしょうか。私たちは互いに相手を優れていると思うことができなかったりするということです。この人は尊敬できる この人は尊敬できないというようなことを判断しながら付き合っているのが私たちの姿だということです。しかし、そんな私たちにパウロは互いに相手を優れたものとして尊敬し合うことを勧めているということです。それでは、どうすれば私たちは互いを優れたものと思って互いに尊敬し合うことができるのでしょうか。それは、互いを兄弟姉妹として招いてくださったイエス様を見上げること以外にはないのではないでしょうか。イエス様を通して互いを見るということではないでしょうか。そもそも優れているというのはどういうことなのでしょうか。優れたものというのはどのような人のことなのでしょうか。社会の中であれば、あるならば、それは勉強や仕事がよくできる人のことでしょうか。礼儀正しい人のことでしょうか。社会の役に立っている人のことでしょうか。しかし、イエス様の十字架の前ではどうでしょうか。イエス様の十字架の前では、私たちは何も誇ることができなくなります。自分が優れていると主張することは誰にもできなくなります。私たちは自分が一人の罪人であることに気づかされることになります。しかし、その何も誇ることのできない罪人の私たちをイエス様はそのままに認めていてくださいます。そしてその罪人の私たちをそのままに愛していてくださるイエス様を信じるとき、私たちはどのような人間的な基準からも自由でいることができるでしょう。互いに相手を優れたものとして尊敬する。それは無理やりに相手の優れた点を見つけようとすることではありません。そうではなくて、人間的な基準によって互いを見ることから解放されることです。反対に、イエス様を通して互いを見ることです。罪人でありながら、イエス様に愛されている者として互いを見ることです。あらゆる人間的な基準を捨てて、イエス様に愛されているお互いを優れたものとして認め合っていくことです。イエス様から目をそらすなら、私たちは人間的な基準で互いに優れているとか優れていないなどと判断をすることになります。それは兄弟愛を持って互いに愛し合うことではありません。しかし、イエス様を見上げるとき、私たちはそのイエス様に愛されて集められたお互いをそのままに認めることができます。兄弟姉妹として尊重することができます。なぜなら、誰よりもイエス様が一人一人を認めていてくださるからです。教会というのはイエス様を見上げるところであることを覚えたいと思います。そしてそのイエス様を通して互いに相手を優れたものとして尊敬し合うことができることを願います。続けて今日の本文を見ていきます。11節を見てみます。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。パウロは勤勉で怠らずと言っています。勤勉で怠らないというのは何についてなのでしょうか。今日の本文には何も記されていませんが、前の内容との関わりで見るならば、互いに愛し合うことについてということになるでしょうか。後ろの内容との関わりで見るならば、主に仕えることについてということになるでしょうか。あるいは、 パウロが語っているすべてのことにおいてということになるでしょうか。いずれにしろ大切なことは勤勉で怠らないということです。しかしどうでしょうか。私たちはいつも勤勉でいることができるでしょうか。怠らないでいることができるでしょうか。できないのではないでしょうか。人間である私たちは勤勉でいることができないこともあるわけです。怠ってしまうことがあるわけです。あるいは疲れてしまうと言ってもいいでしょうか。そしてパウロはそんな私たちを厳しく叱りつけているのではありません。私たちの気持ちをとにかく奮い立たせようとしているのではありません。パウロは霊に燃えと言っています。どういうことでしょうか。霊というのは聖霊です。私たちのうちにいてくださる神様の霊です。そしてその霊に燃えるというのは聖霊に助けられて励まされて燃えるということです。私たちが自分で自分を励まして燃えるのではありません。聖霊に助けられて燃えるということです。私たちはいつも同じ気分を保ち続けることができるわけではありません。落ち込んだりします。疲れたりします。熱心でいることができなかったりします。しかし私たちの気分とは関係なく、私たちの内側にいてくださる神様の霊、聖霊はいつも変わることなく働いていてくださいます。私たちが疲れた時も、落ち込んだ時も、祈ることができないような時にも、聖霊は私たちを支えていてくださいます。そしてその聖霊に助けられて、励まされて、私たちは燃えることができるということです。もちろん、燃えると言っても、それはとにかくがむしゃらに活動することではありません。心がものすごく熱く燃えるということでもない、ありません。そうではなくて、聖霊の働きに私たちの身を任せるということです。私たちが聖霊の働きを利用するのではなくて、聖霊の働きに私たちが用いられるということです。そしてその聖霊の働きに用いられていくとき、私たちは主に仕えることができるのではないでしょうか。自分自身でもなく、他の誰かでもなく、他の何かでもなく、主イエス・キリストに仕えるものとなることができるのではないでしょうか。12節を見てみます。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈りなさい。パウロは望みを抱いて喜びと言っています。主イエス・キリストに仕えるところには喜びがあるということです。そしてその喜びは望みを抱いてのことだということです。苦難に耐えと言っていることからすると、主イエス・キリストに仕えるところには苦難がなくなるというわけではありません。苦難はなくなりません。むしろ、主イエス・キリストに仕えるところには、苦難が伴ってくるということです。しかし、その苦難の中において、望みが与えられているのであり、その望みのゆえに、喜ぶことができるということです。それでは、パウロが言っている望みというのは何でしょうか。それは、神様の栄光に預かる望みではないでしょうか。天に昇られた主イエス・キリストがもう一度この世界に来られるとき、新しい復活の体をいただいてイエス様と共に 永遠の命に生きるものとされる望みです。主イエス・キリストに仕えるクリスチャンは、天に昇られたイエス様がもう一度来られる時に新しい復活の体をいただいて、イエス様と共に永遠の命に生きるものとされる望みによって喜ぶのであり、苦難にも耐えるのだということです。そしてそこには祈りが必要になってくるということです。最後の13節を見てみます。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなしなさい。生徒たちというのは、神様のものとされたクリスチャンたちのことです。何か特別に聖なる感じのする人が生徒ということではありません。そうではなくて、イエス様を信じて洗礼を受けたクリスチャンであるなら、誰もが生徒だということです。そしてパウロは、その生徒たちの必要を共に満たすのだと言っています。必要というのは、日々の生活を見据えた言葉です。住む場所が必要であれば住む場所、着るものが必要であれば着るもの、食べるものが必要であれば食べるもののことです。パウロは、その日々の生活で必要なものを共に満たすことを言っているということです。そして、共に満たすということは、満たされていない人々がいることを前提にしています。必要が満たされていない人々がいるからこそ、共に満たすのだと言っているわけです。あるいは、日々の具体的な生活を共に支え合っていくのが教会だと言ってもいいでしょうか。そしてそれは、より積極的に努めて人をもてなすというところにもつながっていきます。バランスよくとは言えなかったかもしれませんが、9節から13節の全体を見てみました。どうでしょうか。もしかしたら、なんだかとても大変な宿題をいただいたように思う人がいるかもしれません。繰り返しになりますが、中心は偽りのない愛に生きることです。そして、偽りのない愛から全てがスタートします。逆ではありません。偽りのない愛から悪を憎み、善から離れない歩みがスタートします。兄弟愛をもって互いに愛し合い、互いに相手を優れたものとして尊敬し合う歩みがスタートします。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕える歩みがスタートします。望みを抱いて喜び、苦難に耐え、ひたすら祈る歩みがスタートします。生徒たちの必要を共に満たし、努めて人をもてなす歩みがスタートします。スタートは、偽りのない愛だということです。私たちは、イエス様の偽りのない愛を経験したからこそ、その愛を身にまとって新しい信仰生活の歩みをスタートさせるのだということです。パウロが語っている一つ一つの進め、それはとても大切なことです。そして、とても難しいことです。あるいは、私たちにはできないことと言ってもいいのかもしれません。しかし、だからといって、パウロは私たちにできない課題を与えて苦しめているのではありません。そうではなくて、パウロはイエス様の偽りのない愛を身にまとってスタートする信仰生活の中で結ばれていく具体的な実を語っているということです。私たちはイエス様の偽りのない愛をいただいて身にまといながら、パウロが語っている豊かな信仰生活の実を結んでいくのだと いうことです。あるいは、神様ご自身がご自分の偽りのない愛をいただいて身にまとう私たちに対して、パウロの語る豊かな信仰生活の実を約束してくださっていると言ってもいいのかもしれません。大切なことは、私たちが必死に課題をこなすことではなくて、イエス様の偽りのない愛をいただいて身にまといながら、神様の働きを期待することです。神様は、その偽りのない愛をいただいて身にまといながら、神様はその私たちの信仰生活に豊かな実を結ばせてくださいます。毎週の礼拝の中で、日々の信仰生活の中で、イエス様の偽りのない愛をいただきたいと思います。その愛を身にまとって新しく生きる私たちに、神様が豊かな実を結ばせてくださることを期待したいと思います。そして、その豊かな実を共に味わって、喜び明かししたいと思います。最後に一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝いたします。今週もこの礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせていただきましたこと、心から感謝をいたします。先週から偽りのない愛に生きることについて、見させていただいています。本当に新しく生きるイエス様の愛を受け取って、新しく生きる私たちの歩み、本当にそれはとても美しい歩みであることを思います。しかしながら、それは私たちができることでない、そのような歩みでもあることを思わされます。しかしながら、私たちは、神様は私たちを通して、その豊かな歩みを、美しい歩みを実現させてくださることを約束してくださっています。感謝いたします。どうか、いつもイエス様を見上げるものとならせてください。イエス様の偽りのない愛をいただいて、その偽りのない愛からスタートさせていただくことができるように助けてください。そして、その偽りのない愛に生きるものとして、豊かな実を結んでいくものとならせてくださいますように、どうぞ助けてくださいますことを心からお願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。